書を朗読いたします。マタイの福音書、失礼しました、ルカの福音書23章50節から56節。ルカの福音書23章50から56節。新改訳聖書の第3版ですと168ページです。さて、ここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や言葉には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいた。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして雨布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて香料と香油を用意した。安息日には戒めに従って休んだが、それでは人生の優先順位と題しまして、ルカの福音書23章53節から56節までの御言葉の公開を三浦牧師よりいただきます。
ずっと、イエス・キリストの十字架のところを今読んでおりますけれども、このイエス・キリストは全く罪のない方であられたのに、ユダヤの最高議会の議員たちの妬みを受けまして、最終的に死刑の判決が下されました。そして当時ユダヤの国を統治していたローマの総督も、どう見てもイエスにはもうその罪を見出すことができなかったにもかかわらず、ユダヤ人たちのその勢いに押されて、もう暴動になりかねないというその様子を見て、マルコを収めるために、最終的にはイエスを十字架にかけてしまいます。でも、そのイエスの十字架の出来事、一連の出来事を直に見て、またイエスが十字架上で語られたその言葉を聞いて、多くの人たちが人生を変えられました。その中には今のルカの福音書23章の47節に出てきましたローマの百人隊長がいました。イエスの処刑を執行し見守っていたその百人隊長です。イエスを十字架にかける側にいたその人が、最終的にはこの方は正しい方であったと言って、神を褒めたたえています。そのように変えられました。そして、先週も読みしましたが、50節から出てきます。ユダヤ の最高議会の議員でもあった、ヨセフ、アリマテヤ出身のヨセフも、この十字架の後変えられた人でした。彼の場合はすでに、キリストの弟子となっていましたが、でも議員たちがイエスに反対している中で、自分がキリストの弟子であるということを言えずに隠していました。また自分の議員としての立場や、また、財産持ち物を失うことを恐れてイエスの死刑に心の中では強く反対していながらも、それを言うことができずにいました。その葛藤を抱えながら、また議員という立場にありながらもイエスを助けられなかったという、そういう自分に対する情けなさを感じながらいたことでしょう。でもそのヨセフがイエスの十字架の出来事をそばで見ていて、堂々と今度はイエスの体の引き渡しを願うようになりました。ローマ総督ピラトに願い出ました。もしもそれをユダヤ人議会の人たちが知ったら、それはもう裏切り行為とみなされます。議員としての資格も剥奪されるかもしれません。それでもいいと思えたんですね。それほどに イエスの十字架の出来事は、強烈なこのインパクトを与え、また力を与えました。それまでは自分の立場を守るため、財産を守るため、そういう思いが強くありましたが、もうこの時は何を失ってもいい、自分が本当にこの素晴らしいキリストの弟子であるということ、そしてその方の体を手厚く葬りたいという、まあ、その熱い思いに、まあ、彼は変えられたんですね。また同時に彼が議員であったというその社会的立場がこの時は用いられました。そういう立場にあったからこそ、ローマ総督ピラフにも直接会うことができ、またその願いを聞き届けていただくこともできました。さて今日はですね、その続きになります。53節もう一度読みします。ルカの福音書23章の53節。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。原則としてこのローマが死刑を執行する場合、死刑囚の遺体はこの葬ることも持ち出すこともできませんでした。ですから、まあ、今回ですね、このローマ総督ピラトが、ヨセフの願いを聞き入れた、その遺体のこの引き渡しですね、体の下げ渡しを願ってそれを聞いてくれたということは、まあ、本当に特例のことだったんですね。まあ、ピラトの中にも、自分の目で確かにこの人には罪がないと、イエスには罪はないと認めながらも、群衆を恐れて最終的に十字架にかけてしまったという、何かそういう咎めもあったのかもしれません。しかし普通はこのように、遺体をこの引き渡すということはありませんでした。そのまま晒されたままに放置される、それが常でした。ですからここは本当に特例のことです。そのユダヤ人議員のアリマテアのヨセフはですね、イエスの体を十字架から取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めました。この誰をも葬ったことのない、つまり、まあ、ある意味で新しいお墓ですね。これは、実はヨセフ自身のお墓でしたということが、並行記事のマタイの福音書27章60節を見ると書いてあります。これはヨセフ自身の自分の墓だったんですね。自分が死んだ時に、その安置するために買っておいた、用意しておいたお墓だと、マタイの福音書27章60節に書かれています。そうですね、自分の岩を掘って作った自分の新しい墓にアリマタヨセフが納めたって書いてありますね。まだ買ったばかりで新しい、そしてまだ自分は生きておりますから誰をも納めたことがないお墓です。同じマタイの27章57節でこのヨセフはお金持ちであったと記されていますので、まあ、お墓もそれなりに、当時としては立派なお墓が用意されていたと思います。またこのイエスが十字架にかけられたところに一つの園があってですね、そこにこのお墓があったと、これはヨハネの福音書19章41節を見ますとそのようにも書かれています。十字架にかけられたすぐそばに一つの園があってですね、そこにこのヨセフが用意し自分のために用意していたお墓があったと、そのようにヨハネの福音書19章41節では書かれています。まあ、このように並行記事を読んでいきますとですね、いろんなことが分かってまいりますね。ちょうどアリマテアのヨセフが自分が死んだ時のために買っていた、用意していたそのお墓が、イエスが処刑されたゴルゴタの丘のすぐそばにあったということです。その ヨセフが自分のために用意していた。そしてまだ誰も葬ったことのないその墓に、イエスの体は納められました。イエスはまさにこの後ですね、この墓からよみがえるんですね。ヨセフはそのことを想定してはいなかったと思います。この後イエス様復活されるから、だから立派な私のお墓に入れましょうって考えたわけではなかったと思うんですね。ただ結果としてですね、この新しい墓に葬られた、まさにこの人類で初めての新しい出来事が今ここに起ころうとしている、そういう意味では、この新しい立派な墓でイエスが蘇ったというのはある意味でふさわしいことかと思います。死の棘である罪にキリストが完全に勝利を収めた、その証がここでなされようとしているんですね。イエスキリストを信じる者はもう罪の結果である死を恐れる必要がない、そのようにしてくださった出来事がこの新しい墓で、まだ誰をも葬ったことがないこの立派な墓で起ころうとしている。イエス様が十字架にかけられる前もですね、イエス様が十字架にかけられる週の初めに、この十字架が待つエルサレムにイエスが入場された時も、まだ誰も乗ったことのないロバにイエス様は乗ってエルサレムを入場されました。それもある意味でこれ新しい出来事ですね。罪なき方が全ての人の罪の身代わりとなって十字架で死なれる、人類史上初めての出来事が、まさにこの十字架で、このエルサレムで起ころうとしている。人間の行いでは到達できないこの神の救いを与えるために、神の子キリストが十字架で死なれる、その直前にも、誰も乗せたことのない、ある意味で新しいですねロバが用いられました。イエスが復活するために新しい墓が用意されていた、誰も葬ったことがない墓が用意されていた、それもそういう意味ではふさわしいことであったと思います。さて、このルカの福音書ですと、このイエスの体を葬ったのはアリマタイのヨセフ一人のように記されていますけれども、実は一人ではなかったんですね。ヨハネの福音書19章38節から42節を読みますと、そこにもう一人の人がいたことが記されています。ちょっとこれは開いてみましょうか。ヨハネの福音書の19章の最後38節から、ヨハネの福音書19章の38節からお読みします。その後でイエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。次ですね。前に夜イエスのところに来たニコデモももつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。ここにいくつかの大切な情報が記されていますね。でも何よりもですね、そのニコデモ、もう一人ニコデモがいた。ニコデモという人は、同じヨハネの福音書の3章1節からに出てきますね。夜 イエスのところにこっそりとこの相談に来た人ですね。ユダヤ人の指導者でありパリサイ人でした。パリサイ人、律法学者はイエスの教えに反対していましたし、それこそイエスを死刑にしようと決めたあのユダヤ人議会の多くのメンバーがこのパリサイ人でした。ですから、ニコデモも昼間堂々とイエスのもとに質問には行けなかったんですね。そんなことしたらそれこそ裏切り者扱いされてしまう。でもこの律法の学者であるニコデモにはですね、どうしても解決できない問題がありました。律法を一生懸命行っても、こんなに規則を守っても、こんなに神が基準を頑張っていても、全然心の中に平安がありませんでした。自分は本当に神様に救われてるんだという確信がありませんでした。何かが足りない、そこでどうしたら人は神の国に入ることができるんですか、どうしたら救われるんですかという、この根本問題を夜こっそりですね、イエスに質問しに行ったんですね。それがニコデモです。おそらくそこからイエスを求めるようになったか、あるいはもうあのヨセフのようにキリストの弟子になったのかもしれません。このニコデモはですね、このあと、ヨハネの7章45節以降あたりを読みますと、一回ですね、他のパリサイ人たちがイエスのことを批判しているときに、彼らに反論もしてるんですね。そこはちょっとヨセフとは違ったかもしれません。もう堂々と、ある意味ではこのイエスをかばうような、そういう意見をパリサイ人たちの批判を聞いてですね、言っています。ヨハネの7章45から53ぐらいですね、イエスを弁明するようなことを言ってるんですね。でもそこはもう却下されてしまいましたが、そういうことも、あった人です、ニコデモは。キリストの弟子にどこかでなっていたのか、どういう状況だったかは分かりませんが、少なくともこのニコデモはイエスに好意を持ち信頼を寄せていたようです。そのニコデモもアリマテアのヨセフ同様に、自分がこのパリサイ人であるという、ユダヤ教の指導者であるという、もうその立場 もう何も捧げて堂々とイエスの体の葬りに立ち会いました。ルカはヨセフのことだけにこう注目していますけれども、ヨハネはここにニコデモもいたということをしっかりと記しています。やはりニコデモもイエスの十字架の出来事を見て、もうイエスのためだったら何を失ったって構わないと、そう思えるほどに、イエス様の素晴らしい愛を、力を受け取ったんだと思います。ルカの福音書に戻りますけれども、そのようにですね、ルカには書かれていませんけれども、もう一人パリサイ人ニコデモも、あの夜こっそりイエス様に質問しに行ったあのニコデモもこの場所に立ち会っていたということは驚きですね。さて、ルカの23章54節いきます。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。準備の日、あるいは備え日というのは、安息日に備えるという意味ですね。安息日の準備をする日、つまり安息日の前日です。この当時は安息日というのは金曜日の夕方から土曜日の夕方まででした。ですから、準備の日というのはその1日前になるので、木曜日の午後、あるいは夕方ですかね、木曜日の午後から金曜日の午後が準備の日、安息日の前日になります。 まあ、イエス・キリストの復活の後はキリスト教会では安息日を日曜日にしました。日曜日の朝イエス様がよみがえったからですね。私もよく土曜日などに他の教会の方なんかから電話が来るとですね、よく備え日にすみませんなんていう言い方をされるって、私はあんまりそういう言葉聞き慣れなかったんですけど、最近そういう言葉をよく聞きますけども、そうか、土曜日っていうのは備え日なんだと改めてですね言われて思うわけですね。まあ安息日の前日を備えの日とする、まあこれはある意味でとても大事なことだと思います。礼拝をするために前日から心を整える、もう礼拝に向かっていくという感じですね。この礼拝の、この時間、11時から12時とか12時半、この時間だけが礼拝という感じで来るとですね、とにかくもう礼拝の時間に間に合ってドドッと駆け込んできてドドッと帰っていく、それでいいやというふうにするかですね、やはりもう前の日ぐらいからですね備えて、本当にこの祈りの心を持って、心を整えて礼拝に参加していくか、それによって礼拝の受け方っていうのは違ってくると思います。それは実際にやってみれば分かることですね。もう慌ただしく来て慌ただしく帰ってくる礼拝と、もう前々から心を備えて出ていく礼拝とでは受け取り方が全然違ってまいります。そういう意味ではこの準備の日、備え日っていう考え方はとても大事なこと、理にかなったことだと思います。さて、この日は準備の日であったということですね。つまり木曜日の午後から金曜日の午後で、イエス様が十字架にかけられたのは金曜日です。金曜日の午後3時ぐらい、息を引き取られたわけですから、もうすぐですね、安息日が始まろうとしていました。ですから、急いで墓に葬る必要があったんですね。安息日にお墓に葬ることもできませんでしたから、この当時は。ですから安息日が始まる前に、なんとかイエスの体を葬りたい、お墓に納めたい。ですからこのヨセフの墓が、その十字架がかけられたゴルゴタの丘すぐ近くにあったということは、とても助かったわけですね。これも神様の摂理、神様のご計画であったと言えるでしょう。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ですから、急いでですね、そのアリマテアのヨセフが持っていた彼の、お墓に、十字架のすぐ近くにあったそのお墓に、イエスの体を葬ることができました。55節と56節を読みします。ルカの福音書ですね、23章。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて香料と香油を用意した。安息日には戒めに従って休んだ。安息日には戒めに従って休んだ。安息日には葬ることをしなかった。だから安息日の前にお墓に葬ったということですね。この55節のガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちについては、マタイの27章55節から56節に、どういう人たちがいたかという名前のリストがあります。もうガリラヤからたくさんの女性たちがこのイエスの後についてきていました。その中にはマグダラのマリア、かつてもう7つの悪霊に縛られて本当に暗闇の人生を歩んでいたそのマグダラのマリアとかですね、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母、そういう人たちと、他にもたくさんの女性たちが、ガリラヤから来ていた ですね。で、彼女たちはヨセフそしてニコデモとともに、アリマテヤのヨセフが自分のために用意していた、まだ誰も葬っていないその新しい墓にイエスの体がしっかりと納められる様子を見届けました。つまり彼らはイエスが確かにこのヨセフの墓に納められたというその証人になったんですね。これだけ多くの人たちが確かにイエスのこの体、もう死んだ体が、アリマテヤのヨセフのこの墓に納められたというその証人になりました。見届けました、しっかりと。そして戻ってきて香料と香油を用意した。香料と香油は、腐敗するこの死体の消臭効果とともに、死者に対する尊敬と、まあ、弔いの気持ちを表しました。まあ、彼らの多くはイエスがもう十字架で死ぬということと、もう死んだ後に3日目によみがえるということを何度も聞いてたはずなんですけれども、もう完全に遺体として扱っているわけですね。まあ、本当の意味でイエスがこの後よみがえるんだと、信じてはいなかった。もう完全に遺体として扱っています。そして古代ギリシャ、ユダヤでこの死体の管理というのは主に女性が行っていました。女性が、死体の管理を主にしてたんですね。ですから、この後も女性たちが真っ先に、イエスの墓に行きます。まあ、さて、まあ、これまでですね、キリストの弟子であるということを隠していたアリマテヤのヨセフ、また人目を忍んでイエスに質問に行ったパリサイ人のニコデモ、こういう人たちもイエスの十字架の死に直面し、そして、堂々と今度はイエスの体を引き取って墓に手厚く葬るようになりました。まあ、この行為が、まあ、ある意味で自分たちはもうキリストの弟子であるというその公の告白になったわけですね。そしてイエスの死が確かなものであり、確かに墓にその体、その遺体は葬られたという証人となりました。イエスの十字架は人々に力を与え、勇気を与え、そして何が本当に大事なことなのか、何が自分たちが生きる上で人生の中で大切なことなのかということをはっきりと教えてくれる出来事です。私たちは生きている間に全てのことができるわけではありません。生きている間にあれしたい、これしたい、これもしたいといくらリストを上げてもですね、この限りある人生の中で、全てのことができるわけではありません。常に優先順位をつけながら、本当に大切なことは何なのか、何を最優先にしていくべきなのか、まあ、そのことをはっきりしていくときに充実した人生が送れると思います。その優先順位を決めるためには土台が必要なんですね。いつも迷っている人、いつも右に行こうか左にしようか迷っている人は土台があやふやなんです。だからいつも優先順位が決められないんですね。でもこの土台が何であるかということがはっきりしたらば、私たちはもう毎日いつも選択しているわけですね。右に行くか左に行くか、これをするかしないか。でもいつもそこに土台がしっかりとあれば、私たちは迷うことなく、まあ、多少は迷ってもですね、迷いっぱなしになることはなく進んでいくことができます。まあ、そういう意味でこのアリマテヤのヨセフもニコデモもですね、イエス様の十字架を通してはっきりとこのキリストの十字架が土台となった。そこで今自分が何をすべきなのか、もう何はどうでもいいのか、その選択がはっきりできました。まあ、昨日の、 統治選挙大会でですね、大川継道先生という本当にこの日本のプロテスタント教会をですねこれまでリードしてきてくださった先生、まあ、そして、一方もう30代前半のですね田所二郎先生という若い先生と、まあ、その2人が講師で、まあ、とにかくこのいろんな世代の人たちが集まってですね、本当にこのまず世代間のこの壁を破って一緒に共にこの日本選挙のために乗り合おうっていう、まあ、そういう趣旨のもとですね、まあ、何度もいろんな年齢の人たちがこう互いにこう肩に手を置いてですね祈り合ったりするシーンがありましたけども、そんな大会でした、まあ、その中で、岡先生もう何度もね心臓の大手術などもされていますけれども、もう昨日本当にお元気でですね、あんな大手術をされたんだろうかと思うぐらいお元気でしたけれども、でも本当にもう心込めてですね、次の世代の人たちに本当にこういうことを大事にしてほしいんだってもう本当にあの私も聞いて涙が出ましたけれども本当に力を込めて話してくださって、あ本当に、日本のこのキリスト教会のために、心込めて考え祈り続けてくださっている先生だなということも本当にひしひしと感じましたけれども、まあその中でですね、やはり日本の教会は福音を伝えなきゃダメだ、やっぱりなんだかんで言っても伝道しなきゃダメなんだ、まあ、そういうこととかですね、何をするにもやっぱり祈ってやらなければどうしようもないんだ、本当に教会が心を合わせて祈っていかなければ日本の選挙は進んでいかないんだ、まあ、そんなこととかですね、まあ、いくつかの大切なことを話してくださいました。改めてですね、まあ、全部聖書の言葉にのっとって語ってくださったんですけれども、あ本当にそこの土台が揺らいだら私たちは本当にクリスチャンだとか毎週教会に行ってるとか言ってもですね、結局なんか根なし草のような歩みになってしまうなと思いました。まあ、若い田所先生もですねそれをバトンタッチして受け取ってですね、音のメッセージをしてくださいましたが、やはり私たちの中でも本当にこの土台、何か優先順位を決める土台というのがですねいつもしっかり根底にないと本当にゆらゆらゆらいで気がついたら何にもない人生で終わりになってしまいます。この有馬太のヨセフもニコデモも十字架のキリストを通してこの方が自分の人生の土台であるということがはっきりいたしました。この方をいつも第一にしながら人生のあらゆる選択をしていくようにと、もうはっきりとそこはすっきりされたんですね。ですからこれまでずっと囚われていた自分の社会的な立場、議員とか立法学者とかっていう立場も、たくさん持っていたお金、持ち物も、あるいは人の評価もみんな二の次になってしまいます。まあ、二人とも本当にある意味で大胆で、でも自由な行動にこの時出られたんですね。実はずっと自分たちをこの社会的な立場が、財産が、いろんなものが自分を束縛していた。なんだかんだ言って持ってるもので自分は縛られて不自由だった。でもキリストの十字架を通して彼らはそこから解放されました。そして何が一番大事かということがはっきりとすっきりと分かったんです。そこから彼らの人生は変わっていきました。何が本当に大切なのか、何を第一に人生を歩んでいくのか、あるいは毎日の日常生活を考えていくのか、十字架のキリストを見て彼らははっきりしました。これまでは失いたくないとしがみついていたそういう立場、財産、名誉、そういうものよりももっと大切なものを彼らは見つけました。その時に、ああ結局自分はこれで束縛されてたんだ、この持っているもので本当に不自由になっていたんだ、でも十字架にかけられたキリストはそこから私たちを解放してくださったと、もう本当に楽にされたんだと思います。 第一のものを第一としていくときに全てが整えられていく。もうこれは聖書の鉄則ですね。マタイの言葉でも読んでいただきましたが、マタイの福音書の6章の31節から34節、もう本当にこれに尽きると思います。絶えず私たちはここに立ち返らされるんだと思います。マタイの福音書の6章の31節から34節、マタイの福音書6章31節から、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そこがしっかりすれば後の他のものはちゃんとすべて与えられるよという、もう本当にこれは聖書の鉄則であり、神様が私たちに宣言してくださっていることなんですね。私たちがこれを信じるか信じないか、信じるならその通りやってみれば、ああ本当だということがわかると思います。何を第一に求めているのか、これだけは失いたくないというその囚われているものは何なのか、そこから解放されて本当に神の国と神の義を第一に切り替えていったときに、あのアリマテヤのヨセフやニコデモのように本当に今まで縛られていたものから解放されて自由な、もう人がどう言おうが何を失うが構わないというこの自由な大胆な生き方に変えられていくと思います。またそこに神様がの祝福があり、神様が私たちに願っている生き方があるんだと思います。今日もう一度、私たちのこの優先順位がどうなっているのか、そしてその土台がどこにあるのかということを、神様にはっきりと示していただいて、違っているなら違うと、そこを改めて新しい習慣を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。天のお父様、今日も私たちをこうして礼拝に招いてくださりありがとうございます。本当になかなか礼拝に心を備えていけない愚かなものですけれども、でも主よ、あなたが礼拝を通して私たちの価値観やまた考え方、誤っているところを、示し軌道修正してくださるからありがとうございます。アリマテヤのヨセフもまたあのニコデモもずっと自分の立場や財産、名誉、いろんなものにとらわれ、本当に人を恐れキリストの弟子であるということを言えないできました。でもあの十字架のキリストを通して彼らの価値観が変えられます。土台が変わりました。私たちもイエス様に出会った時に本当にこの方についていこう、生涯この方についていこうとそのように思いながらも、実際の生活の中ではなかなかそう切り替わっていかない弱さを見出します。主をどうか憐れんでくださって、それでも神の国とその義をまず第一に求めなさいとあなたは繰り返しおっしゃっていますから、どうかそこに立ち返っていくことができるように導いてください。そして今縛られているものから、囚われているものから
解放されていくことができますように、そして私たちの優先順位が本当にこの十字架のキリストになっていきますように、御言葉になっていきますように。これはもう自分の力では切り替えることができません。主を本当に昨日田所先生もおっしゃっていましたが、もう人の説得では無理なんだ、どんなに変われと言っても変われないんだ、それだったらもうマインドコントロールなんだと言ってました。本当にそうです。私たちは自分の力では変えられないし、人の説得でも変われません。でも聖霊が働いてくださるときに人は変えられます。主をそのことを信じます。どうか私たち一人一人を御霊が導いてくださって、本当にこの聖書のこの鉄則に変えられるように主をどうか導いてください。そしてそれを実践していくときに、本当に御言葉は真実である、神の言葉は真実であるということをどうか具体的に体験していけるように導いてください。聖書は学んでいるだけでは何の意味もありません。神様それを実行していくときに力があります。神様どうかこの新しい週間、御言葉で歩んでいくことができますように、私たちの優先順位の土台が何になっているのか、はっきりと主が示してくださり、それが違うものであるならば変えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。